14、参議院議員選挙。投票日、7月21日、日曜。投票時間、午前7時から午後8時。今回の選挙は、東京都選出で6人、全国では74人、比例代表選出で50人、全国の議員を選びます。投票方法は、東京都選出の場合、候補者名をお書きください。比例代表選出の場合も、候補者名をお書きいただきますが、候補者名に変えて政党名を書くこともできます。候補者等の詳細については選挙公報をご覧ください。今後の国政を担う人を決める大切な選挙です。有権者一人一人が自覚を持って棄権しないで投票しましょう。入場整理券の配布。入場整理券は、各人のものを世帯ごとに封書で発送していますので、投票所に行く際には必ずお持ちください。入場整理券が届かない場合や、破損、紛失により投票所がわからない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。また、入場整理券に選挙の詳細を記載した選挙のお知らせを同封していますのでご覧ください。選挙公報の配布。候補者の公約、経歴、政見などを知っていただくために、7月14日日曜までに選挙公報を各戸配布します。区役所、出張所等の公共施設や区内の駅などにも、選挙公報用ポストを設置しますのでご利用ください。希望者には郵送しますので、選挙管理委員会にご連絡ください。期日前投票。投票日当日に、仕事や旅行などの用事等で投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。期日前投票の手続き。必ずご本人がお越しの上、入場整理券裏面にある宣誓書を記入し提出してください。入場整理券が届いていない場合は、期日前投票所にある宣誓書をご利用ください。期日前投票の期間、場所。期日前投票所は9カ所です。場所によって期間が異なりますのでご注意ください。期日前投票所。期間。7月5日金曜から20日土曜、8時30分から20時。江東区役所2階区民ホール。7月17日水曜に手話通訳者または協力員による案内を行います。7月14日日曜から20日土曜、8時30分から20時。森下文化センター2階、匠の館。森下3-12-17。富岡区民館。富岡1-16-12、富岡出張所3階。豊洲シビックセンター1階ギャラリー。豊洲2-2-18。7月17日水曜に手話通訳者または協力員による案内を行います。小松橋区民館、扇橋 2-1-5、小松橋出張所4階、カメリアプラザ9階第2研修室、亀戸 2-19-1、総合区民センター6階第2研修室、大島 4-5-1、7月17日水曜に手話通訳者または協力員による案内を行います。砂町区民館、北砂 4-7-3、砂町出張所3階。南砂区民館、南砂 6-8-3、南砂出張所4階。以上です。不在者投票。江東区外での不在者投票。江東区外に滞在中の方は、あらかじめ郵便などで投票用紙等を請求し、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。この場合、手続きに日数がかかりますので、お早めに請求をお願いします。郵便等による不在者投票。身体障害者手帳をお持ちで、一定の要件に該当する方、または介護保険被保険者証をお持ちで、区分が要介護5の方は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。 各種手続き方法については選挙管理委員会にお問い合わせください。推進委員による投票参加の呼びかけ。江東区では、区民の中から委嘱された149人の明るい選挙推進委員が活動しています。今回の選挙でも、駅や商店街、大型店舗の周辺など、身近な場所で投票参加の呼びかけを行います。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話3647-9091、ファックス3647-9592。一人一人が棄権しないで投票を。前回の参議院議員選挙の投票率は次の通りでした。一人一人が自覚を持って棄権しないで投票に行きましょう。平成28年7月10日参議院議員選挙の投票結果。投票区、投票所名、投票率の順に読みます。1、柳川小学校 59.07。 2、深川小学校 58.33。 3、K インターナショナルスクール東京 64.45。 4、本川小学校 65.12。5、深川第六中学校 61.91。 6、毛利小学校 55.77。 7、東仙小学校 61.73。 8、大木橋小学校 60.39。 9、都立大江戸高等学校 61.78。 10、明治小学校 58.61。 11、臨海小学校 58.46。 12、和也小学校 58.92。 13、深川第三中学校 62.03。 14、永久小学校 57.39。 15、東洋小学校 57.61。 16、江東区役所 65.23。 17、東洋中学校 60.58。 18、深川南部保健相談所 60.25。 19、深川第八中学校 57.36。 20、枝川小学校 54.06。 21、豊洲北小学校 60.15。 22、深川第五中学校 64.35。 23、篠ノ目小学校 53.08。 24、グランチャ篠ノ目 61.21。25、第二辰巳小学校 60.10。 26、辰巳中学校 55.10。 27、香取小学校 54.35。 28、第一亀戸小学校 59.01。 29、水神小学校 55.95。 30、第三亀戸中学校 58.30。31、第二亀戸小学校 54.15。 32、千元立川小学校 58.95。 33、中央学院大学中央高等学校 57.30。 34、亀戸中学校 60.70。 35、第一大島小学校 60.18。 36、第二大島小学校 62.48。 37、大島南欧小学校 58.95。 38、大島幼稚園 56.72。 39、第四大島小学校 61.22。 40、第三大島小学校 59.18。 41、大島中学校58.14。 42、北砂小学校 62.43。 43、砂町小学校 55.21。 44、小名木川小学校 58.85。 45、亀高小学校 58.80。 46、第六砂町小学校 55.00、47、東砂小学校、60.68、48、第七砂町小学校、56.31、49、東砂スポーツセンター、56.99、50、第四砂町小学校、61.44、51、第三砂町小学校、58.23、52、第二砂町小学校、57.52、53、南砂小学校、62.54、54、第三砂町中学校、59.13、55、第二砂町中学校、58.48、56、有明スポーツセンター、50.03、57、豊洲シビックセンター、60.62、在外、31.19、区平均、59.04。ただし、直近の選挙とは投票所が変更となっている投票区があります。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話、3647-9091、ファックス、3647-9592。15、国保、後期高齢者医療山の家、新緑の西沢渓谷でリフレッシュ。原生林を流れる渓流がいくつもの滝を作る国内屈指の渓谷美を誇る景勝地です。渓谷内にはハイキングコースが設けられ、運動不足解消にも最適です。場所、山梨県山梨市三富地区、民宿2軒、旅館3軒。交通、電車、 JR 中央本線円山駅または山梨市駅、下車バス40分から55分。車、中央高速道路勝沼インターから35分から55分。対象、江東区の国民健康保険及び後期高齢者医療制度加入者のほか、区内にお住まいの方も利用可能です。区外にお住まいの方は一般料金で宿泊か。利用料金、次の通り。契約料金表、一泊二食付き、消費税入湯税込み。ただし、3歳以下の幼児で、食事及び寝具を利用しない場合は無料。民宿、高月荘、日の出荘。区分、対象、契約料金、国保及び後期高齢者医療制度加入者の本人負担金、助成金の順に読みます。大人、中学生以上、6090円。本人負担金、3190円。助成金、2900円。小人、小学生、5565円。本人負担金、2965円。助成金、2600円。幼児、未就学児、3990円。本人負担金、2090円。助成金1900円。旅館1、白龍閣一の橋館、通常料金。白龍閣、大人、中学生以上、12000円。本人負担金9100円。助成金2900円。小人、小学生、8800円。本人負担金6200円。助成金2600円。幼児、未就学児6500円。本人負担金4600円。助成金1900円。一の橋館。大人、中学生以上11150円。本人負担金8250円。助成金2900円。小人、小学生7950円。本人負担金5350円。助成金2600円。幼児、未就学児5650円。本人負担金3750円。助成金1900円。旅館2、山形館 A 平日利用料金4月1日から11月29日3月16日から31日大人中学生以上16,950円本人負担金14,050円助成金2,900円承認小学生8,550円本人負担金5,950円助成金2,600円幼児未就学児6,870円本人負担金4,970円助成金1,900円 B 休前日日曜祝日の前日及び休日利用料金大人中学生以上18,950円本人負担金16,050円助成金2,900円承認小学生9,550円本人負担金6,950円助成金2,600円幼児未就学児7,670円本人負担金5,770円助成金1,900円なお4月28日から5月8日8月10日から20日12月27日から1月8日は利用不可承認は上記契約料金に3000円増しで料理の変更可能以上です。申し込み1宿泊初日の属する月の2ヶ月前の1日から電話で道の駅三富観光案内係電話0553392580火曜定休に申し込み予約番号と宿泊施設を控えてください。2予約後予約番号宿泊日程宿泊施設江東区在住の宿泊者全員の住所と氏名国保及び後期高齢者医療制度加入者で保険料の未納がない方は年度内2泊まで助成がありますので保険証の記号、番号または後期高齢者医療制度の被保険者番号を電話で医療保険課医療保険係までご連絡ください。3後日郵送される利用券を持参し利用料金を現地でお支払いください。詳細は医療保険課区役所2階6番窓口各出張所等にあるチラシ区ホームページをご覧ください。また現地の観光情報は山梨市ホームページ http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/ が便利です。問い合わせ先医療保険課医療保険係電話3647-8516ファックス3647-8443
16家庭用消火器の斡旋初期消火で火災の被害を最小限に区では火災の初期消火に効果的な家庭用消火器の購入及び薬剤詰め替えの斡旋を行っています。区の指定業者が購入時に消火器をご自宅まで配達するため、運搬に負担がかかりません。ただし、薬剤詰め替えは粉末消火器のみが対象。強化液消火器は不可。で、製造年から8年以上経過した粉末消火器は、薬剤詰め替えができない場合があります。区指定の消火器業者を装った悪質な訪問販売業者には、十分ご注意ください。消火器斡旋価格。消火器購入、強化液、粉末、薬剤詰め替えの順に読みます。消火器購入、強化液1リットル、協定価格6,980円。区助成額1,400円。斡旋価格5,580円。粉末、 2.0kg、協定価格6224円、区助成額1300円、斡旋価格4924円。3.0kg、協定価格8600円、区助成額1500円、斡旋価格7100円。薬剤詰め替え、粉末 1.5kg、協定価格3369円、区助成額820円、斡旋価格2549円。2.0kg、協定価格4092円、区助成額890円、斡旋価格3202円。3.0kg、協定価格5540円、区助成額1030円、斡旋価格4510円。品物と引き換えに、斡旋価格をお支払いください。消費税含む。消費税の改定に伴い、価格が変更になる可能性があります。古い消火器については、次の価格で引き取りを行います。消火器購入者のみ。引き取り価格。リサイクルシールあり、協定価格1080円。なし、協定価格1580円。対象、区内在住の世帯主、事業所等の申し込みは不可。数量、斡旋品目を問わず、1世帯に1本まで。納品、申し込み受付後、納品業者、納品期日等を郵送でお知らせします。納品時に指定業者が持参する委任状に捺印し、代金をお支払いください。申し込み後、納品までに1ヶ月程度かかります。申し込み、防災課災害対策係、区役所隣防災センター4階1番に電話または窓口で、電話3647-9587、ファクス3647-8440、古い消火器の引き取りのみをご希望の場合は、東京都消防設備協同組合第15支部までご相談ください。有料。電話3631-1746。17、地球温暖化防止設備に助成金の活用を。4月から集合住宅共用部への LED 照明を追加。区では個人住宅、集合住宅及び事業所を対象に地球温暖化防止に貢献する CO2 排出削減効果の大きい総エネ・省エネ設備の設置に経費の一部を助成しています。対象設備助成額は次の通りです。対象設備及び助成金額一覧表。助成対象設備、助成金額、住宅用、事業所用の順に読みます。太陽光発電システム。住宅用、太陽電池モジュールの鋼床最大出力の合計値 1kW あたり5万円、上限20万円まで、集合住宅は150万円まで。事業所用、太陽電池モジュールの鋼床最大出力の合計値 1kW あたり5万円、上限20万円まで。CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、エコキュート。住宅用、設置に要する経費の 5%、上限1設備あたり4万円まで、個人住宅のみ。事業所用、設置に要する経費の 5%、上限1設備あたり8万円まで。燃料電池装置、エネファーム、住宅用、設置に要する経費の 5%、上限1設備あたり10万円まで、個人住宅のみ。事業所用、設置に要する経費の 5%、上限1設備あたり20万円まで。エネルギー管理システム機器、 ヘムス、メムス。住宅用、設置に要する経費の 5%、上限1設備あたり2万円まで、集合住宅は15万円まで。事業所用、設置に要する経費の 5%、上限1設備あたり4万円まで。蓄電池、住宅用、設置に要する経費の 5%、上限1設備あたり10万円まで、集合住宅は50万円まで。事業所用、設置に要する経費の 5%、上限1設備あたり10万円まで。高断熱窓、鬼畜のみ、住宅用、設置に要する経費の 10%、上限1軒あたり10万円まで、集合住宅は100万円まで。事業所用、設置に要する経費の 10%、上限1軒あたり10万円まで。LED 照明、鬼畜のみ、今年度新規、住宅用、設置に要する経費の 10%、上限1軒あたり50万円まで、集合住宅、共用部分のみ。高反射率塗装、住宅用、施工面積1平方メートルあたり1000円を乗じた額、助成額イコール1000円かける施工面積平方メートル、上限20万円まで、集合住宅は150万円まで。事業所用、施工面積1平方メートルあたり1000円を乗じた額、助成額イコール1000円かける施工面積平方メートル、上限20万円まで。次世代自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、住宅用、一律10万円、個人での申請のみ受付可能。以上です。省エネ機器等の助成金申請は、必ず工事着工前に行ってください。次世代自動車のみ購入後の申請。助成要件、助成金額、申請の際の必要書類等詳細は、区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124、ファックス 5617-5737。 18. ペットボトルのリサイクル工場をバスで訪れる見学会。7月31日水曜。資源・ゴミへの知識を深めるリサイクル講座。リサイクル施設見学で資源の行方や資源・ゴミに関する基本的な知識を学ぶ講座です。日時、7月31日水曜、午前9時から午後3時。集合、江東区役所東洋 4-11-28。 対象定員、区内在住の方20人抽選。費用無料。昼食は各自。見学先、遠東石塚グリーンペット株式会社、日本パリソン株式会社。いずれも茨城県佐島郡境町。見学予定の工場内は、室温が高く暑い中で徒歩による見学となります。1km 程度。また、大量の使用済みペットボトルからの匂いや、機械稼働音も大きくなります。あらかじめご了承ください。締め切り日。7月18日木曜消印有効。申し込み、往復はがきに、1、口座名、2、住所、3、氏名、4、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所清掃リサイクル課へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3647-9181、 ファックス 5617-5737。 19. ゴミ減量アイデア募集。抽選で30人の方にエコグッズをプレゼント。区では最終処分場の延命化や地球環境の保全のためにゴミ減量を呼びかけています。区民の皆さんのご協力で一定の成果が出ているものの、まだまだ減量に取り組む必要があります。そこで家庭でのエコな取り組みやアイデアを募集し、その内容を区民祭りなどで紹介することで、ゴミ減量への関心や意欲の向上を目指します。応募方法等詳細はお問い合わせいただくか、区ホームページをご覧ください。応募者の中から抽選で30人にエコグッズを贈呈します。締め切り日、9月13日金曜、消印有効。申し込み、応募用紙またはハガキに、1、氏名、2、住所、3、アイデア、4、アイデアの狙いを記入し、郵便番号 135-8383、区役所清掃リサイクル課に郵送、ファックスまたは窓口で、区ホームページからも申し込みできます。ゴミダイエット家計簿を配布。ゴミを減らすには、まず家庭から排出されるゴミについて知ることから始まります。そこで、皆さんにゴミ減量について関心を持っていただくきっかけづくりとして、区ではゴミ量の記録ができるゴミダイエット家計簿を配布しています。2ヶ月間記録をつけていただいた方には、エコグッズを贈呈しますので、ぜひご活用ください。ゴミ減量アイデア、ゴミダイエット家計簿資料配布場所。清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階4番。高等情報ステーション、区役所2階。エコックル高等、潮見 1-29-7。消費者センター、扇橋 3-22-2。各出張所。区ホームページからも入手か。問い合わせ先、清掃リサイクル課、電話 3647-9181、ファックス 5617-5737。 20. 高等若者女性仕事センター、8月度セミナー参加者募集。8月は、プロに学ぶ、職場で好印象を与えるメイクレッスンを開催します。流行のメイクではなく、きちんと見えるためのメイクのコツを、プロがしっかりレッスンします。面接や職場で第一印象をよく見せるメイクについて学びたい方は、ぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。8月6日火曜、10時から12時、女性、10人、職場で求められる OA スキルチェック講座、ワード編。8月6日火曜、13時30分から15時30分、どなたでも、10人、職場で求められる OA スキルチェック講座、ワード編。8月7日水曜、10時から12時、女性、10人、職場で求められる OA スキルチェック講座、エクセル編。8月7日水曜、13時30分から15時30分、どなたでも10人、職場で求められる OA スキルチェック講座、エクセル編。8月8日木曜、10時30分から12時、女性24人、プロに学ぶ職場で好印象を与えるメイクレッスン。8月20日火曜、10時から12時、どなたでも18人、採用担当者にアピールできる自己紹介のネタ探し講座。8月21日水曜、10時から12時、女性32人、女性のための再就職準備講座、 ブランクやキャリアチェンジも怖くない。8月23日金曜、10時から12時、どなたでも32人。今さら聞けないビジネスマナー基礎講座。8月27日火曜、10時から12時、どなたでも32人。準備しておけば大丈夫。面接で必ずされる質問対策講座。初めて当センターをご利用の場合には、センターの利用登録が必要になります。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順。一度に3講座まで予約か。OA スキルチェック講座のみ、受付期間が7月20日土曜までで、抽選。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み7月16日火曜9時30分から電話またはファクスに氏名、連絡先、受講希望テーマを記入し、高等若者女性仕事センターへ。電話 5836-5160。 ファクス3637-2351。 ホームページ https://koto-sigoto.jp/。 21. 民泊はどう変わった？いいの？悪いの？街中の民泊。第2回トラブル発生。どうしたらいいの？民泊がどんなところか博士から教えてもらった太郎くん。今度は民泊でのトラブルについて聞きました。博士、民泊にはどんなトラブルがあるの？例えば、利用者が収集日以外にゴミを出す。しかも分別してない。それから大きな声で騒ぐ音がする。キャリーバッグを引きずる音が部屋に響く。このような近隣住民とのトラブルがあったのじゃ。周りに住んでいる人たちにとってはとても迷惑だね。その通りじゃ。他にもたくさんの見知らぬ旅行者がマンションを出入りする。急に部屋のドアを開けるなど様々なトラブルがあったんじゃ。周りに住んでいる人たちが不安を感じるのも無理ないことだね。だから住宅宿泊事業法は様々な義務を住宅宿泊事業者へ課したのじゃ。例えば騒音の防止やゴミの処理、火災の防止などについて宿泊者へ説明しなければならないとしたぞ。他にも法律で住宅宿泊事業者が何かしなくてはいけないことはあるの？届け入れ宅の周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせについては、適切かつ迅速に対応しなければならないともしたのじゃ。じゃあ、泊まっている人が守っていないときはどうしたらいいの？標識というものを見るとよいぞ。届け入れをした民泊は、交付された標識を見やすい場所に出さなければならないのじゃ。これも義務の一つじゃ。それを見ると何がわかるの？標識に緊急連絡先が書いてあるのじゃ。そこに電話して問い合わせればいいのじゃよ。必ず緊急連絡先が書いてあるの？連絡先の記載がない場合は、事業者が同居しているので、その人に直接言えばいいのじゃよ。なるほど。じゃあ、標識を見ることにするよ。そうじゃな。では、次回は届け入れされた民泊かどうか、標識以外で確認する方法を説明しようかの。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係。電話3647-5862。ファクス3615-7171。22. 土のうは区指定日に配送。いざという時に備えて準備を。区では浸水被害を防ぐため、10月までの各月に 土納を主に戸建て住宅にお住まいの希望者に配布します。台風接近時等の直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。配布した土納は個人で日常管理、不要時の処分をお願いします。また、土納をお持ちの方で袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。なお、お申し込みは50袋を限度とします。7月受付分の配送日、8月上旬の区が指定する日、締め切り日、7月31日水曜、申し込み、電話で河川公園課公務係、電話3647-2538、ファックス3647-9216、